はい、
イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
はい、ログラインを考えるということで、
その1の3です
ね。1の3回目、まあ一言なんですけどね、まあ今日は2に入りますけど、前回ちょっとログラインっていうのはどういうことかというと、誰が何をするという要素がなければ物語にならないよという話ですね。せっかく面白いアイデアがあっても、アイデアだけではなかなかストーリーにはならないので、そのアイデアをストーリーにしていく段階でやっぱり主人公とどういうストーリーがあるかということで、誰が何するという要素が必要になってきますね。
はい、
で、ピッチというところで、かっこいい車でタイムスリップするっていうのがバックトゥーザフューチャーの一つの売りだなと僕は思ったし、スターウォーズはレーザーソード、レーザーソードっていうのはちょっと遠回しにあえて言っただけですけど、まあ、ライトセーバーですね、
うん、
これでチャンバラするっていうのがもうね、ジョージ・ルーカス監督はもう黒澤明のファンだったらしいので、ちょっと映画知識は私怪しいところもあるんで、もし間違ってたら誰か言ってくださいって感じですけど、あとはまあもちろんトイストーリーのウッディとバズなんかそうなんですけど、これもうこれらのアイテムっていうのはもう商品化されてるっていうのがもう映画の象徴みたいなところありますね。デロリアンのプラモデルだとかね、大好きな方いますし、
ウッディとかはこの映画できる前からキャラクターだ
った。あれはオリジナルですね、トイストーリーのオリジナルで、あとあの周りのおもちゃはあの兵隊の人形とか、ああいうのはもう元々ある。あれ3はあれですもんね、隣のトトロの人形とかバービーとか出てきますからね。だから
見てないな、うん、気づいてないな
3 まあ隠し要素かもしれないですけどね、
うん、
そういう感じで、だからもうその映画のファンが欲しくなるアイテムっていうところはやっぱそこの特徴があるっていうのはやっぱ売りがあるってことで、ピッチのところにああいう書き方になったんですね。かっこいい車っていうのがやっぱ一つのポイントだと思いますね。
はい、
車でねタイムスリップっていうと、あのミッドナイトインパリっていう映画もご存知ですか。まあご覧になって
ない。いや見てないですね。どっちの方が先ですか。
ミッドナイトインパリはだいぶ後ですね。だいぶ最近のウッディアレン監督っていう私の大好きな監督、
うん、
これはタイムスリップするんですけど、ラブコメですけどね、すごいゆっくりしたタクシー、昔のタクシーがある時間、深夜12時にの鐘とともにパリの何十年も前のタクシーがやってくるんですよ、ゆっくりと、
うん、
それに乗るといつの間にかタイムスリップしてるっていう、もうあれもすごいアイデアですよね。
まあパクリっちゃパクリ、
おいおいウッディアリアン言えてないし、ウッディアリアンを
2番線じっちゃ2番線じ。
でもまあまあアイデアっつったら、もしかしたらじゃああれですよ、バックトゥザフューチャーの前もあるかもしれないですよ、車でタイムスリップっていうのがね、あるかもしれないです、私知らないですけど、
車でタイムスリップ、うん、あるかもしれないね。
で 逆に言うと、これをまたね新しいアイデアに変えていけば、
うん、
新幹線でタイムスリップするとかね、
引き出しの中でねタイムスリップするとか、ね、
新しいですねそれ新しいかもしれないですね、それ取られないうちにやんないと、
あ家の物置からねタイムマシンが出てくる
それタイムマシンが出てくるのか、青い
作る
青いロボットが出てくるんじゃなくて、
あのキテレツの方、
あそっちね、キテレツキテレツは自分で作っちゃいますからねキテレス祭様ね、はい、また余計な話してると次に進まないんで次の、ログラインを考える2の方に今日は行かせていただきます。
あ切らなくて大丈夫、
これはもう行きますね、このまま、まあ途中になっちゃうかもしれないですけど、
どうやって載せるの、
え
サイトにどうやって載せるの、
それ今言うのそれ、なんか
あれ喧嘩
それはまあいいんじゃないですか、ね、じゃあそれはもうまあお任せということで、
後から考えるってこと、
切りますか、切りますっていつも言ってますけど、
じゃあ行っちゃう行っちゃう、この時間もったいない、行こう
島山さんいつも切りますって言うから、これ電話じゃないですかね電話のなんかじゃあまたねみたいにいつも切りますって言ってますけどね、
うん、
じゃあそんな感じでログラインを考える2の方に入っていきますね。
はい、
まあ最初の方はおさらいなので今言った通りですね。でログラインをもうすでにご存知の方は、前回の誰が何するだけじゃねえんじゃねえかと思ってたと思うんですけど、これが2の方にあえてつなぐために一回 まあ、初めての方に分かりやすいように一回切ったんですけど、まあ、誰が何して終わんないですね、物語。誰が何して結論ですね。
うん。
バックトゥーザフューチャーで言えば、高校生男子が30年前にタイムスリップして、母親の恋を取り持って戻ってくるわけですよね。うん、当たり前ですけど。
うん、
で、戻ってくるところが、やっぱりないと、物語としては終わんないし、
うん、
もちろん戻ってこないっていう終わり方があってもいいので、
うん、
これはやっぱり決める必要ありますね、作者としては。
うん、
なんですかね、漫画連載とか、テレビアニメとかね、視聴率とか人気さえあれば、いつまでも続くような話であれば、結論は、いつでもいいんですけど、
うん、
先延ばしでも。やっぱ映画とか、まあ、小説も普通は最後決めて書きますね。
浦沢直樹をディスってますか？
浦沢直樹先生を。そんなことありません。
そんなことないですか？
浦沢直樹先生、
ね、
浦沢直樹先生はね、
20世紀少年とか結構
でも引っ張りがすごいですよね。
引っ張り強いけど結末がいつも
そういう方がよくおっしゃいますよね。もう正直言うと私はやわらしか知らない。
あ、そう
か。やわらしか知らないですけど、時々雑誌漫画雑誌読んだ時に読むと、もうなんか知んないけど次の回気になりますよね、
うん、
浦沢さん。あれはすごくなんか別のまた能力ですよね。物語をまとめるとかいうとは別の引っ張る能力。もちろん引っ張る能力は書いていく途中では絶対必要なんですけど、
うん、
だそういう意味ではすごい参考になりますよね。
はい。
で、ということで、だから結末を決めるっていうのは案外別に単純なことなんですけど、大事ですよと。で、結末を決めることで、何が変わるかっていうと、テーマが決まるんですね。わかりますか？テーマが決まるという意味が。どうして結末が決まると、
あ、やっぱりわからないか
も。例えばバックトゥーザフューチャーの結論どうなってるかわかりますか？もちろん両親の声を帰ってきた後どうなってるか覚えてますか？
あと
帰ってきた後ですね。
あと自分のガールフレンドとキスしたんじゃなかったかな。違うかな。
それラストロですね、本当に。まあジャイアン的立場の名前が2人とも思い出せなかった、
うん、
彼
バツだっけ、
バフとかビフとかそんなような名前でしたね。
ビフな気がするな。
関係性がすごい変わってるんですね、
うん、
でお父さんお母さんの関係が確か変わってて、その辺はまあハッピーエンドらしいんですけど、
ああ関係性変わっちゃうのか。そうだそうだ、
ビフなんかは確か
ちょっと弱気にな
ってたね。逆になってるんですよね、立場が。
はいはいはい、はい、
でそれなんかは結構まあうるさい方々はなんかこれでいいのかと、
うん、
まあ、特にね、こう思想をお持ちの方なんかは、
うん、
なんかこうね、いじめをね立場変えただけじゃないかみたいなことをおっしゃる方もいるらしいですけど、まあまあね、ラブコメかな、バックトゥーザフューチャー、うん、まあコメディーですからね、そんなことどうでもいいんじゃないかっていう人ももちろん多いんですけど、とりあえずそのこれは未来に帰ってきた時に書き換えてるっていう結論があることで、つまりはマーティーっていうのは書き換えてきたっていう話なんですよね、歴史を、はい、でそれがテーマですよね。歴史は書き換えられるんだっていうテーマになっちゃってるんですよね、
はい、
で、もし戻ってきてもやっぱり同じで、例えばそれを受け入れてい、くべきだみたいな映画を多分たくさんあると思うんですよね、
うん、
歴史は変えちゃいけないとか、
うん、
歴史を変えても結論は一緒になるとかね、
うん、
だからやっぱり結論を決めることで伝えたいテーマっていうのはやっぱり伝わってちゃいますね、
はい、
でそれはもちろん、あとはテーマの取り方っていうのはもう人それぞれというか、観客が取るべきもので、作り手が押し付けるものではないので、作者がやるべきことはその結論をしっかり書くことですよね、
うん、
でそこまでちゃんと描けば伝えるべきものは多分伝わるはずなので、
はい、
なので、大事ってことですね。結論まで書くっていうのが大事、
はい、
これがもう2で言いたかったことはこんなもんですか。ああ、最後にじゃあ浦島太郎の話ありますけど、これもだから竜宮城でもてなしを受けますね、
うん、
あそこで終わってればこれはもう亀を人助けした人には、いいことをした人にはちゃんといいお礼が返ってくるよっていう昔話で終わるんですけど、あれですね、もう何なんだと、玉手箱っていうのは、 なんであれを乙姫は渡したのかと。これはだからまあ不思議な話になっちゃってるのはあのラストのせいですね。
あれ、サイトで、他のサイトで読みましたけど、
はい。
あの時時間を返さないと、織姫さんだっけ？が、
乙姫です。
乙姫さんが、なんか盗っ人みたいなポジションになっちゃうから、時間はちゃんと返したっていうことに
ぬ
な
すっと、
る、
ああ。
いう読み方もでき
じゃあ
るら
なん
しい
で
です。
開けちゃいけないって。それが愛ですか？それが乙姫の愛だったんですか
いや、時間は返したけど、それを使うかどうかは
が
浦島次第。
浦島次第。なるほど。まあいろんな解釈ありますね、あれに関してはもう。あれでもまあ、民族学的にはなんかこう、いくつかの話がいつの間にかくっついてああいう話になっちゃったとかいうのが結構研究されてる方では
なるほ
あ
ど。
るらしいですけどね。
キリスト教みたいな感じだ。
もういろんな、もう昔話っていうのはいろんな人が語る中で変わっていっちゃうものらしいですけど。まあ、とにかくラストは大事ですよっていうだけだし、ログラインの段階で考えときましょうと。よくね、ラストは決めずに書いてるんですっていうのは、書き慣れてない方は本当に決めてないんですけど、プロの人がそういうことをおっしゃるときは、本当は決めてるんですよね。で、連載、漫画の連載なんかでも最終回は決めてるとか大体ありますね、やっぱり。で、それに向けて書いてるっていう部分あるので、まあ、決めずに書いて、どうするんですかね。ページ数がいったら終わりにするみたいな。
こち亀みたいな。
こち亀は1話完結だからもう何でもいいですけどね。こち亀で言うには1話目のオチが、1話のオチがないまんま書いてるみたいなもんですからね。
なるほどね。
この話、何の話なの？みたいになっちゃう可能性は結構高いと思うので、ログラインっていうのを一回書いておくと、まとまりやすいですね。ということが、ログラインを考える2の話でしたね。今日は1と2を一気に
もうこん
言っち
な
ゃい
時
ましたけ
間
ど。
だ。では切りましょうか。
はい。
はい、では切ります。